愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。暦の立春を迎えた今日のこの日、日曜日の朝、久しぶりに少し穏やかな朝を迎えられた、そのように思われてここに足を運んでこられた方もいらっしゃるのではないかと思います。今日はこの後少し昼過ぎにはかなり暖くなるというそういう予報も出ているようでありますけれども、しかしこの一時的なものかもしれませんが、春を思わせる気候にもかかわらず相変わらずインフルエンザが流行っているということで、今日もインフルエンザになりましたという連絡幾人かの方からいただきましたし、中には用心されて、あるいは外出禁止ということを告げられてここにおいでになれないという方もいらっしゃるようであります。そのような中で私たち守られて導かれて集うことができましたこと、御言葉を聞くことができる幸いを何よりも神様に感謝いたしたいと思います。さまざまなニュースを皆さんもご覧になられるかと思いますが、私は小さな記事、小さなニュースに目が行くことがあります。先週もインターネットでニュースをいくつか見ておりましたら、小さな記事でありましたけれども、こういう記事が載っておりました。全国チェーンのコンビニエンスストア、どこのということは申し上げませんが、コンビニエンスストアが今度新しい事業として子ども食堂を始める、まあ、そういうニュースです。全国何店舗あるのか分かりませんが、かなりの規模で全国展開で、その子ども食堂をイートインのコーナーで始めると。子ども小学生までは100円、中学生以上は数百円、そういうふうに報じられていました。子ども食堂という営みについてご存知でない方もあるかと思いますが、教会にはこの働き、子ども食堂ということを関わってくださっている方も少なくないと思います。もともとは家庭で十分に食事をとることができない、そういう境遇にある子どもたちのための福祉活動として広がってきたことというふうに聞いております。しかし最近では必ずしもそういう子たちだけを対象にした福祉としてだけではなく、むしろ地域で子どもたちを中心に人が集まる場、人が集まるコミュニティの場として子ども食堂という営みがなされる。そこにいろいろな人が、子どもたちはもちろんですけれども、子どもたちに連れられるようにしていろいろな人が集まる、そのいろいろな人たちを受け入れる、そういうコミュニティの場として最近はその活動が位置づけられるということも多いようです。その記事にあったコンビニエンスストアの始める子ども食堂というのも、ある意味ではそのような場として提供する目的があると記事では解説をしていました。食べたり飲んだりという営み、大人の男性の方であれば昔は飲みニケーションというのがあったのに、最近の若者はと、おなできの方もきっといらっしゃると思いますが、そういう食べたり飲んだりという営みの場の意義というものが最近になって見直されるようになっているということなのかもしれません。教会は昔から食べたり飲んだり、そのようなことをする場として営まれてきたという面があります。今日の使徒書の日課、コリントの信徒に手紙第1を記したのは使徒パウロでありますけれども、このコリントの信徒に手紙第1の終わりの方には食事についてのマナー、教会の食事の営みについてのさまざまな作法について教えているところがありますが、その中で11章でありますけれども、その中でパウロは教会の集まりのことを当たり前のように食事のために集まるときには、そういう言い方で話を進めています。食事のために集まるときには、教会で時々食事会をしているということではなくて、教会に集まって祈りをし賛美をし礼拝をする、その時のことをパウロは食事のために皆が集まる時、 そのような言い方をしているわけです。パウロの時代、本当に最初の時代の教会、その教会の営みの中心には常に食事、食べたり飲んだりということがありました。もっともこのパウロは教会でなされるそういう食べたり飲んだり飲食のあり方ということについて、どちらかというとどの手紙でも厳しく戒めている場合が多いのです。この手紙ではなく、ローマの信徒への手紙、一つ前に置かれている手紙ですが、その中には14章というところで、神の国は飲み食いではない、そういう言い方をしているところがある。その言葉は皆さん思い出してくださる方もあるかもしれません。神の国は飲み食いではない、そこの部分だけを取り上げると、そうか、神の国、教会では飲み食いは必要ない、そのように思われることもあるかと思いますけれども、パウロの関わった教会、ローマの教会はパウロ自身まだ行ったことのない教会のようですけれども、パウロの関わった教会の多くで食べたり飲んだりすることに関してトラブルになることが少なくなかったということのようです。パウロ自身はですから、この第一コリントの手紙でも、ローマの信徒の手紙でも、トラブルになるくらいならば自分は肉も食べなければブドウ酒も飲まない、食事については厳しく律する、そういうことさえ宣言しているのです。とはいえ、パウロは教会の営みの中で食べたり飲んだり飲食を共にするということを禁じたわけでもありませんし、制限することをしたのでもないのです。むしろパウロが願ったのは、その食べたり飲んだりという営みが良い形で教会の中で整えられるということであったでしょう。それはもちろん、食べたり飲んだり、その営みが弟子たちの教会を生み出してくださった主イエス様ご自身によって始められた特別な意味のあることであったからであります。今日の福音書の日課、ルカによる福音書の5章、その終わりの部分でありますが、この朗読された箇所は、人々がまず唐突に出てきます。人々が主イエス様や弟子たちの飲んだり食べたりということについて非難する、そういう言葉から始まっている箇所でした。この人たちの言い分はこうです。洗礼者ヨハネの弟子たちはほとんど毎日のように断食のような生活をしている、断食をしながら祈りの生活をしている。ファリサイ派の弟子たちももちろん週に2度の断食と祈りの営みをきちんと持っている。しかし主イエスと弟子たちはまるで断食と祈りをするその代わりのようにして、連日食べたり飲んだりの宴会を重ねている、そのように批判をしているのです。主イエス様に対する批判というものは、この箇所だけではなく他のところにも伝えられています。ルカによる福音書の中で言うならば、7章の中にイエス様ご自身の言葉でありますけれども、人々が、私が人々と罪人たちと食事をしていると、見よ、大食館で大酒飲みだと非難する人々があると、そう主イエス様ご自身、ご自分に向けられた非難の言葉を伝えているのです。見ろ、大食館で大酒飲みだ、イエス様のことです。そのような非難をしているのが、このルカによる福音書5章の朗読された箇所の最初に登場する人々でありますけれども、この場面は突然ここから始まったわけではありません。前のところからの続きです。この場面に登場する人々というのも、実は前の場面にすでに登場している人たちです。実は前の場面は、イエス様が大勢の人たちと盛大な宴会に連なっていらっしゃる。宴会に席を同じくしている人たちの様子が描かれているところです。この朗読された箇所の最初に登場する人々も、そのイエス様の招かれていた宴会の席に同席していた人たちでした。まさに同じ宴会の席についている人たちによって、イエス様はこの時非難の言葉を向けられたのです。 この宴会は主様の十二弟子の一人となった徴税人のレビが催した宴会でした。レビ、他の福音書ではマタイという名前で呼ばれている人です。いずれにしても徴税人だった。ローマの税金を納めるために、言ってみれば民族を売るような形で、自分たちの民族を売るような形で徴税の仕事を請け負っていたのが徴税人たちです。ユダヤ人の多くの人たちからは嫌われる存在でした。売国奴と呼ばれるような、そういう存在でした。罪人と同じように数えられる、それが徴税人と呼ばれる人たちでした。しかしその徴税人であったレビがイエス様に従い弟子の一人になったのです。そしてそのレビは自分の財産があったからでありましょうけれども、盛大な宴会をイエス様のために催した。それがこの直前の場面で描かれていることです。その盛大な宴会にはイエス様一行はもちろん、徴税人の仲間たちも加わっていました。そしてそれだけではありません、その他大勢の人々が招かれていたというのです。その中にファリサイ派の人々、律法学者たちがいました。そのファリサイ派の人たち、律法学者の人たちこそが今日の箇所でイエス様を非難する言葉を発した人々であります。おそらく招かれて来てみたら、普段食事を一緒にすることがないような人たち、徴税人や罪人と自分たちが呼んでいる、つまり生活を一緒にしないような人たちがそこにいたので、彼らも驚いてしまったのでしょう。彼らの驚き、それがこのイエス様に対する非難の言葉になっていると言ってもよいかもしれません。けれどもこの物語で私たちが本当に驚くべきことは別にあると思います。この主イエス様のために催された宴会に、徴税人や罪人と呼ばれていた人たちはもちろん、その人たちばかりではなく、この人々、つまりファリサイ派の人々も律法学者たちも、皆共に招かれていたということです。普段席を同じくしない人たちが皆この同じ宴会の席に招かれていたということ、このことこそ私たちが気がついて驚くべきことではないでしょうか。主イエス様のために催される宴会には何の分け隔てもないのです。イエス様は宴会好きの大食漢の大酒飲みだった。そのことを嬉しく受け止める方も多いかもしれません。そうか、断食や祈りなど必要ない、飲めや食えや。とはいえ、もちろんイエス様は断食や祈りということをもう必要ない、否定されたのではありません。それをもちろん禁じられたわけでもありません。マタによる福音書の5章から7章には三条の説教と呼ばれる有名なイエス様の説教集がありますけれども、その中でイエス様は断食について、祈りについて、そして施しについてということをとても丁寧に、それがどうなされるべきかお教えになられていらっしゃいます。思い出してくださる方もあるでしょう。マタによる福音書6章にその3つの実践が、宗教的な実践が丁寧にイエス様によって教えられています。イエス様もまた弟子たちに断食や祈りや施し、このことを大切にするように、しかもそのことが本当の意味で断食になるように、祈りになるように、そのなされ方をお教えになられたわけです。ですから弟子たちの教会も、イエス様が復活されて天に昇られた後の弟子たちの教会も、この断食や祈りの習慣ということを整えてきました。形はいろいろに変遷してきましたけども、今日に至る私たちの教会に受け継がれている礼拝や祈りの営みも、 その断食や祈り、そこから形を変えて受け継がれてきたことの一つであります。自分を虚しくし、自分を明け渡し、自分のものではなく神様からいただくものをいただく、祈りを捧げる。断食と祈りは私たちの教会の営み、礼拝や祈りの営みの中に受け継がれている、そう言っても良いのです。教会にとって礼拝や祈り、これは他のものに取り替えようのない不可欠な営みであります。この大切なこと、礼拝、祈り、このことに比べたら私たちは飲んだり食べたりというようなことは絶対的なことではないようにも思えます。教会によっては事実、一切の飲食をしないというところだってないわけではありません。ただただ厳格に礼拝と祈りに集中する、そのために他の事柄はできるだけ余計なものとして取り除いてしまおう、そういう考えの教会もあるのです。それはそれで一つの考え、教会の生き方であるかもしれません。パウロもそのような教会に、あるいは共感を覚えたかもしれません。パウロが手紙を書き送った教会のように、教会の中で行われる飲食、食べたり飲んだりの営みのゆえにトラブルが生じる、そういう経験を多くの教会でいたします。そのような経験をした教会ならばなおさらそのようなことから離れる、ただ礼拝と祈りに集中するというような方向に向かうのも致し方ないことかもしれません。自分に厳しいパウロ、そのパウロに習えばそのようなことになるでしょうし、それも一つの生き方です。ただ私たちはパウロが最上の先生ではありません。イエス様が最上の先生です。主イエス様はパウロよりもずっとおおらかなお方でした。おおらかというよりも私は主イエス様の方が桁違いに神様への信頼が厚かったのだと思います。だからこそのおおらかさがあったんだと思います。だからこそ主イエス様は今日の箇所の直前のところで、私は罪人を招いて悔い改めさせるためにした、神様はそのことがおできになる、そうおっしゃられていました。罪人を招いて悔い改めさせる、悔い改めたものを集めるではないのです。罪人を招いて悔い改めさせる。私たちは礼拝の初めにいつも詩編51編の言葉によって罪の告白をしております。悔い改めの祈りと言い直してもよいでしょう。悔い改めの祈りをして、悔い改めたものとして神様の御前に進み出ようとしているわけです。慣れた皆さんであれば、あの詩編51編の講読文、目をつぶっていても唱えることがおできになるかもしれません。そうすると皆さんはこの礼拝に罪を告白して悔い改めた清い心の信仰を熱いものとして扱ってくださっている、そういうことになるのでしょうか。先ほどの賛美歌も、私たちを雪より白くしてください、詩編51編の言葉を歌う悔い改め、罪の告白の結果としてのそのことを願う歌でありました。そのような清い心、雪よりも白い心を持ったものとして私たちが礼拝に預かっている、そのように言っても良いのでしょうか。もちろんそう言っても良いのです。皆さんは礼拝に預かり、神様の御前に心を開くことを通して、神様の聖霊によって清められた器になっているはずでありましょう。そうであれば、 私たちはそのようなものとして見舞いに出てると、そう神様を信頼していっても良いのです。しかし自分自身の現実の姿を振り返って、私たちはやはり立ち止まらなくてはいけなくなるかもしれません。あの詩編51編の講読による罪の告白、あの言葉を慣れた言葉として繰り返し唱えている私たち、あの罪の告白、悔い改めは私たちにとってどれほど真実なものとなっているか。皆さんは本当に全く悔い改めたものとして神様の御前に今日進み出て来られたと言えるか。そのことを問われたならば、私たちはもう一度ここから出て行って出直さなければいけなくなるかもしれません。しかしあえてここでそのことをこれ以上問うのはやめましょう。皆さんの罪の告白が真実かどうか、悔い改めが全くものかどうか、これ以上ここで問うことは私たちはやめましょう。それは断食に関わる問題です。祈りの問題です。そのことを問うのではなく、主イエス様はそのことを問う前におっしゃられたのです。私のもとに来なさい、私のために催された食事の席にあなたも招かれている。これは新しいブドウ酒なのです。まだ熟成していない、発酵中の、まだブクブクとガスが出続けているような新しいブドウ酒けれども、この新しいブドウ酒がいずれ土地とともに熟成してくるでありましょう。発酵が終わり、味わいが整い、良いブドウ酒にまでいずれ育つはずです。ただまだそれは新しいブドウ酒なのです。それは始まりです。始まりの入り口です。しかしそこから始まる。主イエス様が断食よりも祈りよりも食事の席を優先されたのは、この新しいブドウ酒のありようをご存知であったからでありましょう。私は普段あまりこのようなことを言ってもブドウ酒を飲む習慣があまりないので、新しいとか古いとか多分出されてもどっちがどっちだかわからないのでありますけれども、詳しい方もきっといらっしゃるのだと思います。ただ私ども石神井教会に来てもう3年になりますけれども、皆さん飲む習慣のある方がどのぐらいいらっしゃるのかは実はほとんど承知していません。そういう方もきっといらっしゃるのでしょう。習慣とまではいかなくても、そういう席であれば召し上がるという方は少なくないと思います。もちろん一切召し上がらないという方もあると思います。信仰上の考えに基づいてそのような習慣を大切にしていらっしゃるのであれば、お互いにそのことを大切にしたいとも思います。パウロはローマの信徒の手紙の14章の中で食べたり飲んだりすることについて教える中で、飲むにしても飲まないにしても、食べるにしても食べないにしても、私たちはそれぞれ神に感謝してそうするんだ、それぞれ自分の確信を持って神様に感謝してそうするんだから、それをお互いに尊重するんだとパウロも教えています。飲まない方もいらっしゃるかもしれない中でこういうお話をするのは申し訳ないような思いもありますし、実際私もあまり飲まないと言った方が良い、ほとんど飲まないと言った方が良いものですので、ピンとこないところがありますけれども、しかし主イエス様は何と言っても大酒飲みでいらっしゃった。そうであれば 大酒飲みの言い分も少し聞かなければいけません。大酒飲みのイエス様としては良い酒が何たるかをご存知であったのでしょう。古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いというのである。どうもそういうことなのです。古いブドウ酒の方が良い、古いものの方が良い。古いものの方が良いというのは何もブドウ酒ばかりではないかもしれません。皆さんにも古いものの方が良いというこだわりがいろいろおありでしょう。賛美歌は古い方がいいとか、聖書も古い方がいいとか、それぞれこだわりがあります。もちろん新しいものが良い場合もあります。新しく出た聖書の翻訳がきっと良いものだと期待してくださっている方もきっとあるでしょう。そうだとしても私たち、年を重ねるごとに古いものの方が手に馴染んで良いとそのように感じるものが増えてくるものであります。確かに古いものには熟成した良さというものがあるかもしれません。もう変化しないという安心感があるということも少なくないでしょう。古いものの方が良いという、イエス様はそのことに触れていらっしゃいます。もちろんそのようにおっしゃったイエス様は、だから古い良い酒を出してこいと要求されたわけではありません。イエス様はむしろこの時、この宴会の席で新しいブドウ酒を招かれているのだとおっしゃっています。新しいブドウ酒を招かれている、ご自分のために弟子のレビが催してくれた宴会に新しいブドウ酒をイエス様は招かれている。まだどのように熟成するのか、どのように成長するのか、どのような味わいになるのか、全くわからない新しいブドウ酒を主イエス様はご自分のもとに招かれた。その席は断食の場でも祈りの場でもなく、礼拝の場でもなく、会堂でもなく、宴会の席、食事の席でなければならなかった。飲んだり食べたりする席こそが新しいブドウ酒を迎えるのにふさわしい場なのだと主イエス様はお考えになられた。皆さん、これは私たちの考えではありません。主イエス様のお考え、主イエス様のなさったことです。主イエス様が神様の御心はそうなのだと言って行ってくださったことです。神様が天の上で天使たちに大宴会を催させている、イエス様はこのルカの福音書の後半の方でもそのような天上の大宴会の様子をお語りになられているところがありますが、その宴会を、天の上で繰り広げられているであろう大宴会を主イエス様はご自分に従った弟子たちと共に催されたのです。私たちはそのようにして主がなされたことの意味を、その大切な柱を十分に理解しているとは言えないかもしれません。自分たち流の食事の席、食べたり飲んだりにいつの間にか作り変えてしまっているところもあるかもしれません。イエス様のお考えを見失うことも私たちにはあるでしょう。そしてパウロに叱責されたように、私たちの教会でも食事の準備の時、食卓を囲む時、間違いを犯すことはあるのです。パウロに叱責されるようなことを私たちもどれだけ重ねてきたことかと思います。古いものばかりの楽しみにしてしまったことがあったかもしれません。新しいものに心を向けようとしなかったことがあったかもしれませんけれども、そうだとしても私たちは主イエス様がなされたこと、 飲んだり食べたり、その席に分け隔てなく人々を招かれたということをやめてしまう理由にはならないでしょう。私たちはいずれにしろ食べたり飲んだりしなければいけないものだからです。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。そうであるならば、私たちが古い皮袋から新しい皮袋に変えられればよいのです。私たちが新しい皮袋に変えられるならば、私たちは主イエス様のように新しいまっさらなブドウ酒を受け入れることができる。いいえ、もっと根源的なことを私たちは確かめましょう。まず主イエス様が新しいブドウ酒として私たちのうちに入ってきてくださった、私たちの古い皮袋を打ち破ってくださった、それが主イエス様でありました。生産でブドウの実から取られたブドウ酒に預かるたびに、私たちは新しいブドウ酒として私たちのうちにおいでくださる主イエス様を迎え入れるのです。私たちの古い皮袋が破られるためです。もうその古い皮袋繕っても仕方がありません。古い皮袋をいくら繕っても、新しいブドウ酒も古いブドウ酒ももう受け入れることはできないでしょう。私たちは新しい皮袋になるしかないのです。いいえ、私たちが自分でなるのではありません。私たちは新しいブドウ酒としておいでくださったイエス様によって新しい皮袋に変えていただけるのです。それは私たちが望んでいるからではない、主がそれを望んでくださっているからです。そのように神様が御心のうちに願ってくださっている。私たちは新しいブドウ酒を受け入れる器として、新しい皮袋に作り変えていただく。日々新しくしていただく。聖餐に預かるたびに新しくしていただくのです。祈りましょう。天の父よ、御前に集う者としていただきました。悔い改めること遅く、己の罪を自覚することも遅いものでございます。にもかかわらず、私ども御前へとまずお招きくださいました。すべてのものをお招きくださっています。感謝いたします。主よ、どうぞ私どものうちにおいでください。御子としておいでくださった主がおいでくださると、私どものうちの古いものが破かれ、捨てられ、新しくしていただくことができます。まことにまことに主よ、私どものうちに新しい葡萄酒としておいでくださいますように。すべてのもののうちに主が新しい葡萄酒として臨んでくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。